ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい、83回目でございます。
はい、
真っ只中の中ですよ、
うん、な何真っ只中
夏だったり体育大会、スポーツ大会だったり、もういろんなのが真っ只中の中やってるんで、うん、皆さんがね、聞いてくれてるのだろうかと。
皆様の家事の間のお耳をね、お借りしたりとか。
なんかやっぱり、いろんなところで、オリンピックの影響、うん、オリンピックって言っちゃったけど、もう天気や。影響は出ているらしくですね。そうね、やっぱり、うん、みんなテレビを、すごく見る。
見るんだよね。いや、私も見てるんだけどさ。やっぱオリンピックだとさ、
見るでしょ。
あと、やっぱりこうさ、試合の前後にさ、うん、ドラマをさ、
やりますね。
やってるじゃない
ですか。特に民放さんはよく。
あれを見てるとさ、いや、これいつから追ってるんだろうとか、何歳からカメラ入ってるんだろうとか、それがすごい気になってしまって見ちゃう。
でもさ、それが日の目を見るからいいよね。そう今オリンピック選手出てる方々は、そうじゃない方も含めているから。
なんかそういうのがで、うん、やっぱり YouTube とか、うん、まあ、いろんなもの見る人も減ってるっていうね。
減ってるっていうお話も聞いてるんで、ガジェタッチも例に漏れず、きっとそうだろう。
例に漏れずね。
まあまあまあ。
でもなんかちょっとやっぱりそのラジオとか音声コンテンツってさ、うん、特徴が違ったりするじゃない？
うん、そうだね。
私、この間さ、某ラジオ局でさ、メインパーソナリティが皆さんお休みっていう週が、あったんですよ。ちょっとニュースを調べていただければと思うんですけど、あれすごいなと思ったのがさ、その回お休みにはならないじゃん。
そうね、一応番組はやるからね。
そうそう、で基本的にさ、ラジオ番組とかのリスナーってさ、トラブル好きだよね。
好きだね。
そう、
なんかそういう時になるとワクワクしだすんだ
よ、ね、でなんかこうピンチヒッターの人が来てさ、うんうん、なんかわけわかんないことやったりするのが結構好きで、うん、
だから意外とそこがきっかけでなんかちょっと話題になったり、
ね、なったりとかブレイクしたりとか、うん、なんでこのピンチヒッターなんだろうみたいな、
ね、だから大体の場合はまあその知ってる人、そのゆかりのある人だったり、うん、昔で言うとさ、これ知ってる方はあれだけど、ビートたけしのオールナイトニッポンだったと思うんですよ、
うんうんうん、
それをやった時にたけしさんがお休みの時に、
うん、
爆笑問題が
すごい、
ね、代打だったの。そしたら浅草キッドの二人と あそこはほらバチバチじゃないですか。そこでなんかちょっとわっとね、
う
ん、なんか、ね、一悶着があって、それがまたラジオ業界的にものすごく話題になったし、本人たちもまあもちろんそれさ本当にいがみ合ってる部分もあるし、うん、でもリスペクトしてる部分もあるからさ、あそこ、ね、うん、あそこ、まあ、でもそのなんか、なんつうの、そのヒリヒリした感じ、
そういうのはなんかちょっとドキドキするし。
そう、ドキドキする。それってなかなかテレビではない、ちょっとそういうところがあって、それもすごい時代もあったしね、もちろんその時代もあったし、っていうのもあって面白い。
あとなんかその雪が降っちゃってさ、レインボーブリッジ渡れなくてさ、うん、パーソナリティみんな来れないみたいなことも昔あったの。私聞いてたことがあってさ、でなんか電話でもしもし今どの辺ですかみたいな、今雪の上歩いてますみたいなこととか
もうだからそういうことがねあるから、それはでもなんかラジオって、うん、まあまあ生も含む結構生が多いじゃないですか。生の番組も多いから、ね、うん、結構そういうのがあって面白いよねと思ってさ。
これ私がうっかり水曜日来なかったらリンクも一人で代打
中止にしますよ。そしたら延期ですよ次の日。
ピンチヒッターにゴリさんとか電話してさ、ちょっとゴリさん今から来てって言って
そんな簡単に来てくれないよ、みんな忙しいからさ。
なんかまあそういうちょっとネタラブルをちょっとこ う, そ う, そ う, そうなんだろうな、やっぱり信頼感というかリスナーの方とのそういうなんか信頼というかさ、うん、あと作り手の人たちもみんな合わせての身内みたいな感じがあってラジオっていいなとかって思って
る。いいねっていう感じしますよね。ねなんか
今思っております。そんなラジオの話をしておりますが、今日ラジオの話ではございません。
そうですね、今日のテーマがございます、
はい、今日のテーマは僕らが求めるガジェットはという
なんかちょっとふわっとした感じではありますけど、
私僕らって使いたがる、
ね、僕らの7日間戦争以来です。
やだ夏そっち
もう僕らなんて使う
の、僕らのにそれが出てくるのは平成だね。
7日間戦争でしょ、
セブンデイズウォーだよ、
うん、いやなんかそんなの思い出しちゃいました思い出しちゃいますけど、
今日やりたかったのは、
はい、
まあ、今さ出てるガジェットって、まあ、ある程度みんな把握してきてるじゃん、
うん、 そうね。こんなガジェットがあったりとかさ。スマホだったりとかさ。
で、アクセサリーも、まあなんか、あ、こんなのあったんだっていうのもあるけど、
うん、
でもそれがさ、自分のめちゃくちゃ欲しいスペックに合ってるかっていうと、そうではないかもしれないじゃん。うん、だから、こんなスペックのものがあったら、もう絶対買うとか、こんなものがあったらいいなって、もうほぼドラえもんみたいな。
ほぼドラえもんみたいな。もういわゆる空想ね。うん、空想に近いような。
タケコプター欲しい、みたいなね、うんうん。なんかそういうこう空想とか妄想の、なんか大会？
大会。うん。まあそれも含めてよね。だから、現実的な、なんか、うん、例えば今の Mac にこれ増やしてほしいっていうのもありじゃない。
そうそうそう。そうそうそう。
でも、もっと違う。
そう。で、それをもうあたかもある商品かのようにプレゼンする。ブリーフィングをするとか。
ブリーフィング。
まあそういうのがあってもいいかななんて思いまして
ね。で、あの、すでにですね、Twitter の方で、
はい。
ちょっと募集というか、なんかね、あったらどうぞって言ったらですね、
はい、
池田さんが、
池田さんからいただいてます。私が求めるガジェットは、やはりホログラムが視線前方に浮かんで手で操作できるガジェットですね。そしてそのままいろいろなシミュレーションしたり、データを生産設備に送って実際に製造できたりすればって、これでしょ、トム・クルーズのやつだよね。
もうだから、要はもう未来のさ、そう、なんか、いいよね、シャッシャッシャッシャッってできるやつ。確かに、未来感があって、今現時点でさ、あの昔にあのアニメとか、なんかいろいろなものであった、例えばさ、アップルウォッチで電話できるようになったじゃない、
うん、
で、昔さ、時計型の電話ってあったじゃない、な
んか時計型の電話っていうか、もうそれは特捜隊
みたいな。特捜隊みたいなやつあったじゃない、うん、で、それが実はもうすでに現実になってたり、
うん、
まあ iPhone なんていうものはさ、ね、もうなんか昔なんかこんなようなデバイスがみたいなの映像があった。で、ホログラム的なものも昔からあるんだけど、
ね、
まだ一般化してないのは確かにこのホログラムの分野、一般化はしてないよね。
ホログラムで言うと本当まさにこう R2D2 から出てくる。
出てくる。
レイヤーね。本当にそういう感じだよね。
うん、
でもまあ、なんだろう、例えばバックトゥーザフューチャーの中とかに出てくる飛び出す広告みたいなのはもうできて
る。あ、できてる。
じゃない。
そう。猫が出てきた、ね。
そう。あとあの、ホログラムが出てくるところまではできてて、
うん、
それを結局ディスプレイとしてコントロールできるかっていうことよ。
だからそれがそこまでいけるのか。
うん、アイアンマンとか。
そうそうだね。
でしょ？
ああいうことだ。
ことでしょ？
ああいうことですよね。
なんか地球をこう大きくしたりちっちゃくしたり、
なんかこういうふうにしてね。
みたいな、なんかそういうこと。
なんかそういうのができるのは確かにさ、なんか、うん、未来感あるし、
うん、
もうちょっとでできそうなんだけど、なかなかまだ来ないなっていう俺の印象なんだ
よね。何かしらのそういうさ、あの壁っていうのはあるかもしれないよね。私あの以前ですね、あのオムロンさんのオンドメディアで、うん、結構人工知能とか、うん、あと画像認識とかね、
うん、
やってる方にインタビューをしたことがあるんですけど、その画像認識って例えば人参っていうのは今もう分かると。
ああ、人参はね。
犬っていうのも分かると。
お
う
お
う。でも、人参を加えた犬っていうのをどうやって認識させるのか、みたいな。
ああ、なるほど。加えた犬っていうことね。
で、今もうそれはだんだん分かるぐらいになってきてるらしいんだけど、
うんうん、
でもほら、どういう形のものを認識してるのかっていう、その、ラーニングさせるものの量だったりとか、質だったりとかね。
そうか。でもさ、それってさ、うん、犬が何加えるかなんて分かんないじゃない。例えばよ、その観点で言うと、人参を毎回加えるわけではない。
そう
となった時に、別々に処理して、その形が、犬が加えてるっていうことを分かんなきゃいけないわけだよね。
そうそうそう。だから、もうその認識の精度って、例えばこう、うん、前歯が2本見えてるからこれはバイト、その噛んでるっていう状態だな、うん、で耳がこういう垂れてる垂れ方をしてる、骨格がこうだからこれは猫じゃなくて犬だなとか、
うん、
そういうなんかこう if をいっぱいねこう散りばめていくんだと思うんだけど、
それはすごい量を学習させるし認識させないといけないから、
うん、そうそう、
ラーニングがまず大変だね。
そうなので、うん、今すごいなと思ったのが、その画像をいっぱい読み込ませるだけじゃなくて、今やってみせるっていうことができるようになってて、
はいはいはいはい。
例えば、なんかその、大道芸とかでよく使うさ、あの、ジャグリングのなんかこう、筒みたいなものを両手で
こう、紐
の
上で動かす。でこうやって、
はいはいはいね、うん、あれを人工知能に見せて、まあ、ざっくり言うとですよ、これ。見せてとか、やって見せて、その動きを覚えさせるみたいな。そこを、そういうところがもう、そういうところまで来てるわけですよ。で、そうすると、まあ、 要するにこう自分が取捨選択してさ、で人間が取捨選択してデータを送るってことじゃなくて、うん、あポイントはそこなんですねみたいな、あこれ、うん、あのあれですよ、私の人工知能の妄想ですよ今喋ってるの
はまだ妄想です、
ポイントはここなんだなっていうことを彼らが分かるように、うん、そのできるかもしれないってことじゃない、うん、それってすごいよね、
すごいよね、そんなことできるんだね、うん、もうね、あルシファーさんスーパーチャットありがとうございま す, いますだからさ、いや、うん、あのななどこまでそのでもやっぱりさ分岐って超いっぱいあるわけじゃん、人間って人間の脳はそれこそ加えてるとか、うん、吠えてるとか、うん、全部一応パって瞬時に判断できるけど、それを、プログラミングというか、うん、AI の方にその条件をまず与えなきゃいけないわけじゃないですか、これは加えてるだよっていうことが分かんない限り AI は加えてることを認識しないわけだから、それを考えるとさ、めっちゃこっち側でやる作業も多くない？
でそれ、うん、あのやる作業が多くなるとやっぱり人間の脳をね、うん、こう分析していくっていうところにたどり着くんだって、
結局そっちをやった方が早いんじゃねえのっていう、
まあ、でもだからそうなってるのよ、ね、うん、結局人間がどういう形でコマンドを送ってるかがわからないと同じことをさせられないからねっていうことで、まあ、だからその要するに、うん、なんか新しいものができるときにさ、何が壁なのかっていうと、そういう細かいところかもしれないわけ。ホログラムはこうできてても、もしかしたらそこのさ、要素としてさ、例えばその角っこが表現できないとか、そういうことかもしれない。はいはいはい、X 軸と Y 軸が重なってるところだとしても、
その後ろになっている部分をどう認識するのかとか、
人間の手でどうやってそれを動かすのかみたいなね、うん、そういうのが出てくるのかもしれないですね。
うそういうのになってくるとすごいね、いきなりなんか高度な話になっちゃう、
高度な話になっちゃいました、
ね、もっとだってあれですよ、ね、俺がね求めてたのはね、うん、ハリネズミさんのね16インチの MacBook で、俺はそういうの大好き
でもさ、
あとねブラウンマルさんも24インチの iPad とか、
24インチ、それ iMac じゃろ、
でもちゃんと iPad で欲しい。要は、タッチ操作をしたいんですよ、それは。
昔さ、iMat みたいなさ、なんかあの、ネタで言われたことあったじゃない、
あと、でも今一応なんかさ、なんか認識するやつあるんだよね。あの、ディスプレイにかけてさ、タッチを認識するっていうのあるの。まあ、それがちゃんと動く
か、あるにはあるよね、結構前から。
ただ、それをちゃんと一体型にして、要は Apple のクオリティでじゃあ出してほしいっていうなると、またちょっと話は別になってくるけどね。
そうだね。IH チャンネルさん、そろそろサイバーフィルムラクラスの車が欲しい、ストラーダと会話したい、それは私もしたい、
会話したい、なんか
そのぐらいの。サイバーフォーミュラ皆さんご存知ですか、アニメです、1990年代のアニメ、
90年代ですね、
私も大好きだったんですけど、ルシファーさん、ターミネーター T、うん、これ800って読むんだっけ、みたいな存在を望んでしまう自分がいる、まあ、
スカイネットの世界です、
スカイネットのさ、
スカイネットもこれだからもうちょっと、
ま、でもなんかここはさ、やっぱりあのすごい存在ができればできるほどそれで揉め事なり争いも起きるだろうなっていうことは、そうそうそう、
まあこれはほら技術が発展するといいものに使う人と悪いことに使う人が出てくるから、うん、どうしてもなんとなくそういうのが出てきちゃいますよ、
そうなんだよね、うん、私さ、すっごく個人的な話なんですけど、
はい、
大学の頃自分の体力というかそれが全然自分で分かんなくてさで、あの一回栄養失調で倒れたことあるのね
すごいですね、大学生で栄養失調ってすごい貧乏の
実家暮らしだよ、しかも
実家暮らしでなんで、
いやもう忙しすぎて、あのなんだろう、まあうちでご飯食べてなかったんだけど、でもその食べてないってことに気づいてなかった、そもそも
どこがバグったんですかそれ
なんかね、
それどこが
楽しやりたいことがいろいろ
あって、
まあ、イベント制作とか非常にやってたんですけど、楽しすぎて与えられたお弁当を食べるのを忘れて作業とかをしてて、でなんかお腹も空いてないみたいな感じでこう走り続けちゃってパタンみたいなことがあったんです
よ。お腹は空いてますよね、どう考えてもね。
わかんないんだよね、基本的にセンサー壊れてる、
壊れてるからね、
からね、で、うん、それの時に先輩になんかあれだよね、あの肩のあたりにさ、こうスカウターみたいなのがついててさ、
肩のあたり、ああ
そう、肩のあたりにスカウターとかがついてて、この人のもう HP なくなってきてるよとかあとその
もう人の可視化ね、
その休んだ方がいいよっていうのが人から見えるといいのにねっ 言われたのその時。
でもそれを悪用するやつはこいつは弱ってんなってこいつやられる。
それもさスカウターじゃなくてそれドラクエとかそうそうそう FF の世界よ。
そうそうだからもうそれがさ可視化されてしまうと。
まあでもその可視化されてる社会ってもう今アップルウォッチが。
まあまあまあまあまあ、
やってくれてるじゃない、
まあね、
そのあなた寝てませんよとかさ、うんうん、そのずっと座って作業してますよみたいなことを。だからもっとそれが分かりやすくなったらいいなと思
っちゃう。あ、すごいプライバシーだけどね。ものすごい。
でもあんま人に見せなくていいんだよ。だから
自分の中でね分かればね。
なんか朝起きた時にさ本当 AR とかで目の前にビョンって出てきて、うん、今日の体温は何度みたいな、今お肌の水分量ちょっと少なめなんで保湿してください、今日は UV が強いですみたいな情報がブンって出てくるっていう。
それはなんかでも未来のさ予想でありそうだよね。
で今あのスマートミラーって結構あって、
あ、はいはいはい、で、まあ、出るやつね、いろんな情報が出るやつ。
スマートミラーの中には情報が出てくるのもあるんだけど、まだなんかこうミラーがタブレットになってるみたいな感じなのよ、
はいはいはい、
今まだね。だからもうちょっとこうなんていうの、
そうなんだよね、
コンタクトの取れるものが
欲しい。シリが入ってればいいんじゃない。
いやでもほらシリちゃんは結構プライバシー重視。
あ、重視だからね。
だからね。
プライバシー重視だからねって言われても
。でもなんだろうね、お肌の水分量とか、なんかあのきめ細かいシワできてるんで、この化粧品いかがですかとかって言われたら、ちょっとイラッとしながら買っちゃうんだろうね。
うるせえな
って。って思いながら、ちょっと口コミとか見てポチみたいに買うっていうことは、まあ普通になるんだろうね。まあ、
でもなんかそういう自分の、なんか今日のコンディション、うん、少なくともほらちょっと今日は疲れ気味なので無理せず行きましょうみたいなさ、うんうん、なんかそれこそそういうのはあった方が指標としては分かりやすいよね。
そうなんだよ。
あと会社にも言いやすいよね、今日ちょっとなんか調子悪いらしいですっていうのが当たり前になってくれば、うん、なんかもしかしたらそのデータっていうのは、まあでもなあんまり出すとね、
なんかね、私バレちゃうからね。もうちょっとヘルスケアデータと IoT ってスピード早くぐんっていくと思ってたんだよね。
うん、
意外と言ってない。
いかないよね。
で、こんなに毎日体温を測ることないじゃん、今の時代。
そうね、今だってもうどこ行ってもピ
ッ。でもさ、そのピッってできるさ、顔を合わせたらピッってのができるから、もう別に家でやる必要なくなってるじゃん。
そうね、
あの、
だいたい1日に1回もし外出たらどっかでやるもんね。
そうそうそう。だってこんなに自分の体温を把握してることあるっていうぐらいじゃん。
俺、やっと平熱が上がってきたもんね。自分の平均値が大体分かってきた、まあ、
表面温度なんだね、ちょっと違ったりするけ ど、
まあまあでも、でもやっぱり変には出ないんだねと思った。
そうだね、
いや健康だからなのに急に熱が出るとかないもん、
ね、とかはないんだなって、うん、でもなんかそういうこう例えばそのなんていうのかな、蓋を開けて、蓋を開けたことを記録してくれるデバイスっていうのが何年かな、まあ、5、6年ぐらい前に CS で見たんですよ。で、その時のあれは、要するにこう、ソニーのメッシュみたいな、
はい、
そういうね、センサーがついていて、蓋の裏側と内側でまあ接触する、はいはいはい、まあ、ドアセンサーとかと一緒ですね、今ので言うと。で、薬を飲んだかどうかとかが自分で記録できる。毎日必ず飲まなきゃいけない。
それは結構大事だよね。忘れちゃいけない薬ってあるからね、人によってはね。
そういうの。あと、その時想定されてたのはさ、フランスのメーカーさんなんだけどさ、ビスケットの瓶にそれつけといて、あのもうそれ以上食べるなっていう通知をしてくれる。
ダメだな、ロマンがないな。食べ過ぎちゃうんだよ。でもしょうがないんだよ。
それになんかさ、執事とかさ、メイドさんの声が入ってたらさ、ちょっといいかもって思ったりする。
ああ、だからあれだよ、もうナイトライダーが一番いい、俺は一番いいんだよ。
それ以上おやめくださいって言われたら、あ、はいみたいなあるかもしれないじゃん。
まあ人に言われると逆になんかイラッとしたりするからね。
そうな
ん、わかる、なんかちょっとさ、ちょっとやめとけばとか言われたらさ、
うん、あ、そうそうそうそう、家族とか
ね、家族とかにさ、
食べ過ぎだよリンクマン
とか言われたら、なんだよいいじゃんと思うけど、なんかその第三者的な人が
客観的に、あなたは昨日もこのクッキーを2枚食べています、食べますかみたいな、
そのリズムは嫌だ
そういうこのクッキー1枚食べることによりジョギング10キロが必要です。
あのさ、俺その計算も俺は嫌なんだよね。あれは嫌だね。ああいうあれさ、どっちにもいいことなくないって思ったの。
何があ
れってさ、例えばさ、おにぎり1個分を消費するのに、
うん、
何分走らなきゃいけませんって、
うん、
実際データあるじゃない、便利だと思うでしょ、
うん、
こんな走んなきゃいけないのかよって思ったら、ちょっと嫌になる人絶対いるって。
それ食べなくなるじゃん。
違う違う違う、食べたいんだよ。
おー、あ、そうね、そう、あんまりちょっと脅迫、
あんまりその脅迫になっちゃったら、ね、これ食べたら何、そんだけなんのみたいになったら、で 逆に言うと、すげえ走ったのに、おにぎり1個分ですって言われると、めっちゃショックや。
まあ、大事なのはカロリーだけじゃなくて筋肉とか。
そうそうそう。まあ、もちろんね、いろんなものあるから、だけど、なんかそれだけの指標にとらわれない方がいいなって俺は思った。あれ、悔しいもん。
もうちょっとさ、まあ、これはちょっとガジェットの話とも関わるけど、うん、その、小さい頃とか、または学校で健康とか栄養とか、そのダイエットとか筋肉の作り方とか、うん、もうちょっと真剣に教えてほしいよね。
あ、まあまあ、栄養学と食育じゃないですけどね、うん、そういうの。
私はね、結構学校が女子校で、うん、その栄養学とかそういうのに振り切れた科目がすごい。
振り切れた科目。
振り切れた、そのオリジナルのね、教科書があったんですよ。
すごいね。
そう。だからね、それはみんな学べられるようになってたらいいのになと思う。
なんか、いや、まあ確かにさ、今、我々ほら、筋トレをやってるっていう話はちょこちょこしてるじゃないですか。 その時にやっぱタンパク質を取れと言われるんですが、
肉まんのタンパク質摂取量が足りなさすぎると。なさすぎる問題。
いや、で、何キロ食べた方がいい、何キロじゃないわ、
どのくらい、130から110グラムぐらい食べた、
もうちょっと食べた方がいいらしいですよ、本当は、うん、なんか体重の2倍
かける3
かける3か、うん、でしょ。いやいやいや、取れない。
そうだ。
取れないよ。うん、200グラムぐらい取んなきゃいけないんでしょ。俺60何キロなんで、
うん。だから朝目玉焼き2つ作ってさ、プロテイン飲んでさっていう。
いやー、大変ですよ、それだとしたらと思いながら。でもそういうのって、俺もちゃんとその何グラム、自分はそのくらい取った方がいいですよって聞かされたのは実は初めて。大体、
うんうんうん、
これ、プロテインは取った方がいいよって言われるのは結構前からね、言われてたけど、でも大変ですよ、そんなこと考えると。
そうね。
だからそういうのは学んどかないと分かんないし、まあ小学校の頃に僕に言われてても多分聞いてなかったでしょうけど。
でも今ほら、それこそアプリでアスケンとか、タンパク質多めのメニューっていうのでやると、そのバランスもちゃんと出してくれるんですよ。
もう
今からそこはちょっとガジェット使いながら、
ガジェット使いながら少しね、タンパク質量を増やしていきたいと思います。私は、はい、いろいろコメントが皆さん、
池田さん、 AI が AI を作る時代が来てるし、人間がトレーニングしなくてもいい時代が来るんじゃないかな、うん、
スジャラさん、あれだよ、でも今来てるよね、そうや、
何、昔シックスパッドみたいな、
なんかそう、シックスパッド的なやつはさ、うん、運動しなくていいじゃん、あれ。
いや、
一応内部の筋肉につって、ま
あ、一応そうだけどさ、多分さ、
正しいのか分かんないけど、
トレーニングってどっちかっていうとメンタル面の方が大きい気がするんだよね。まあ、
ね、トレーニングを
するのもあるけど、あとほら、リフレッシュとか楽しいとかね、
うん、
本当にだってさ、体作るだけだったらアバターでよくないってことになっちゃうじゃん。
でもじゃあ自分にやっぱ筋肉がつきたいじゃない、
う
ん、
まあそうね、
うん、だもしそうだとしたらよ、
なんかちょっと見えてるみたいな
アバターの VR の世界でマッチョっていうのは多分作れるじゃないですか。
できるできる
でもやっぱりそれはなんか実感値がないわけですから、
まあね、
やっぱすっごい鍛えた上での多分ね、マッチョがいい、
マッチョな俺、
マッチョな俺なりたくはなれないですよ。なかなかあんなのにはなれないですよ。あんなのってそれいいんですけど、
はい、現実的なご意見、
はい、
ベータ君、
うん、
プロマックススペックのミニサイズ iPhone、 あ、
だから小さくても最大の、
ちっちゃくても力持ち昭和みたいなこと。
いや、もうでも、まあでもね、iPhone の場合、その差が小さいからまだマシですけど、うん、でもまあまあ、確かにどんどん詰め込んでほしい未来としてはね、そういうのはありますね。
虎之介君、うん、iPhone に身分証明書が入れられるようになってほしい、日本で。
そう。
日本で。
もうね、すでにアメリカとかでは、うん、そういう動きが始まってますか。
免許、運転免許証、パスポート、
運転免許証、パスポート、それこそなんていうんですか、なんか個人証明するもの。もうさ、
100歩譲って NFC に入れるでいい。
なんかいや、本当さ、なんかなんとかならんの。
ね、
だってカードである必然性って何？
ない
何？うん、あれだって、じゃあ偽造が 100% できないとは言えないでしょっていう話。
う
だってさ、
ね、
例えばさ、なんか交通違反とかで捕まった時に、うんうん、免許証見せてって言われるじゃん。うん、で、免許証目で確認するじゃん、
うん。
目でしか確認してねえじゃん。
そう。あ、でもほら、番号
言って。番号、でもさ、あれってだから、偽造できるってことだよね。目視のところだけさ、変えてしまえばさ。
ね、さ
やってちゃうじゃん。まあ、やんないけどさ。
なんかその、 私的には番号を照合してセンターに情報があるんだったら物理いらなくないって
思う。そうそうそう。そうだね。だよ。番号を覚えてればいいんだよね。俺らがね。
番号が分かればとは思うよね。
だってさ、うん、いやだって免許証を見せてくださいってなんか手続きするでも言われるけどさ、はいっつって見て、はいありがとうございますって言われるけど、あれ何があるんだろう。
私ちょっとずっと疑問なのが、身分証明書のコピーを取らせてくださいっていう。
取るよね、必ずね。
あれってさ、良くないよね。私まあ、昔だよ、昔はレンタルビデオ屋さんとかって必ず身分証明書のコピー取るじゃないですか。はい、あれ意味ある？意味あるっていう以上にさ、あのデータを保管する側のリスクとさ、
昔はさ、うん、そんなリスクなかったんだよね。個人情報のあれって雑だったじゃない。俺らもうなんかそんなの。だってさ、昔若い子は分かんないかもしれないけど、小学校中学校に連絡もあったからじゃん。
あったよ。
連絡もあったでしょ。
電話番号一気に配布されてた。
そうで、みんな電話するんだよね、次々。
そうだった。あんなのよく。
あんなの全部、
あんな電
話番号。親の名前とかも全部載ってたよ。
しかも正しい情報よう伝わったねって思うよね。そう。
あれ、よく伝言ゲームで言ったよね。
ほんと。
あんなアナログなことで言ってたんだよ、でも。
すごい。
すごいよね。
今考えるとすごい。
今もうそんなことありえない。今、LINE とかではね、もちろんあったりはする、まあ。
テキストベースだとね、安心だよね。
そうだよ、証明書って何なんだ。
DY さん、うん、HMD 大きくして体全体を包み込むようなディスプレイでゲームしたいな。
おお、もうじゃあほぼ VR 的なもうことになっちゃうかな。
サマーウォーズ的なことかな。たけし横山さん、家の壁や床が全面モニターとか欲しいです。うん、あ、それは。
ああ、壁とかがモニターっていいかもね。一面壁がモニターだったら物置けなくなるけど。
結構輝度大事じゃない。そうね、寝るときしんどいよ多分。
いやもう寝るときは真っ暗に。
でもさ、そうするとさ、真っ暗なディスプレイって威圧感ない？
いや、ディスプレイと見させなきゃいいんでしょ。
ああ、そうかそうか。
逆に言うと壁っぽくなってれば今度はいいでしょ。
壁っぽくなるディスプレイか。それはいいか。
壁用の映像を映せばいいでしょ。
また夜空など
を映せばいい。
映しておいてもらう。
それが全面になってる。あるんじゃない？
おー、あるかも、ね。
もうひょっとして、あれ、アラブのお金持ちは、もうすでに持ってる
ね。そのアラブのお金持ちは持ってそうっていう、その偏見っていうか。
偏見だ。
いや、まあそうかもしれない。
憧れですよ、もはや。
いや、そうだけど、そのワンワードがね。
なんかすごいじゃないですか、なんか、石油
を。ウラリーさん、うん、子供の体調の異変を保護者や先生などは適切な大人が知れる仕組みだといいですね。これは本当そうだよね。
これはさ、うん、ちょっと悲しいお話が、この間あったじゃないですか、ね、バスの中でみたいな、うん、なんかそういうのも含めて、もしセンサーみたいな、なんかそういうのがあれば、確かになんか防げるものとかって結構いっぱいありそうだしさ、子供の場合さ、まあ、親が関与している面に関してはプライバシーはないじゃないですか、
うん、まあ基本はね、
そういう基本はね、基本ですよ、これはある、
うん、位置情報
とかとかはないから、うん、そういうのってなんかね、あるとなんかちっちゃい頃の場合、うん、特にほら目離せない時ってあるじゃない、うん、子供って、うん、その時はなんかね、なんかもうちょっといいのがあるといいなって、まあ、
それこそ発熱とか脱水とか、
う
ん、
脱水とか、そうそうそう、
位置情報みたいなものを
親が常に見られる
っていう、うん、できると思うんだよね。そういうことが
安価にならないと、要はみんなが持てないんだよね。
できると思うんだよね。
うん、でもさ、なんかそういう悲しい事故があるたびに何とか防げる方法はないかなって思っちゃうんだよね、と思ってね、なんかそういうのがあったらいいですよね、確かに。
ケンジ岡本さん、はい、薬が危険かどうか分かるとコナン君も助かったかなって。これはさ
コナン君、
ね、薬が危険かどうか分かるデータにコナン君が危険になる薬のデータは入ってないと思うんですよ。あれ闇のルートだから。
だってコナン君あと飲まされちゃってるしね、あのちっちゃいのバーンって飲まされちゃってから、まあ、ダメなんです
けど、カオルさん、もうあるかもしれないですが、うん、冷蔵庫に何が入ってるか教えてくれる機能、もしくはデバイスが欲しい。これ LG の冷蔵庫が、
これさ、あれ全部本当に分かる、あれ何、画像認識するの、それとも自分で登録するの、あれ。
いろんな多分方法があって、自分で登録するのと画像認識があると思うんですけど、うん、でもそれってさ、めちゃくちゃ綺麗に冷蔵庫使わないとさ、あのちょっとなんかこう横にしたりさ、なんかちょっとこう納豆のパックの上にチーズ乗せちゃったりとかした
ら、それでもいっぱいのカメラでなんとかしてほしいよね。
まあ、それかなんか全部にこう NFC じゃないけど認証タグみたいなのが入ってれば、
ね、タグをつけるっていうのが多分一番早い解決法かなとか思うんだよね。
まあそう なると今なくなってしまったけれども、あのユニクロにあった
タグね、
タグみたいなものがあると、
あれが紙に印刷できればいいんだよね。
紙に印刷できるのもそうだけど、商品全部に入ってるような仕組みがスーパーであればできる、
うん、そうそうそう。でもほら、品出しの時に全部に入れることがほぼ不可能なので、そう考えると工場出荷時に入ってないと多分ダメなんだよね。
値段つける時のあのガンタカーみたいになるんじゃない？あれで
なんかピッピッピッピッ、あれもう今あんまやってないよ。
やらない
で。あれ懐かしい、あれ懐かしいけど、今値引きぐらいですよ、あれをやって。
そうだね。
まあね、昔俺らやりましたよね、
バイトで。8時ぐらいになるとちょっとこう待ってるんだよ、後ろの方で。このお寿司安くならないかな。
もうちょっとで 20% は硬いぞ
と思ってると手がバーって伸びてる。争奪せんよ。
あのスーパーの人はね、売りたいですからね。
うん、
あの廃棄される。
あれでもさ、スーパーの人どう思ってんだろうね。後ろで5人ぐらい控えてんなと思いながら、こうお寿司に。
いやもう慣れてると思うよ。
20% オフみたいな。
でもほら余るよりかはマシだからさ。
はい。今から貼りますよみたいな気持ちなのかしら、
うん、あれじゃないですか、まあ、嫌な感じと思ってる人もいると思うけど、
あれ一回でいいからやってみたいのよ。お寿司に8時になったら 20% オフを貼るっていう仕事。
あ、俺はね、あのカチャンカチャンカチャンはやったことありますけど、
うん、
20% オフはやったことない。スーパー店員はやったことがあるから、うん、スーパー店員ってなんか違ったな。なんか俺すごい
超店員、
超店員、スーパーの店員さんはやったことありますよね。
それはね、ありますね。リュウチャンズさん、はい、食べるガジェットがあったらいい。食べるガジェットってどうなの？
え、食べたらなんかいろんなもん分かるんですよ。
あ、
食べた瞬間にさ、あのさ、iPhone にさ、うん、あれが来たらいいんじゃない？
何を食べました？
何を食べました？どうやって感知したんだ？
アスケンは食べたものの写真を画像認識して何を食べましたってあって、うん、ね、私が CS で見たのはね、中国の会社さんだったと思うんだけど、あの学食とかビュッフェあるじゃない、
うん、
ビュッフェで何を何グラム取ったかを画像認識でカロリーとかを計算してくれるっていう。
うわ、でもさ、もう一歩間違うと本当監視社会だよね。これすごいギリギリじゃない？
は自分の健康のために使う、
健康のためなんだけどさ、うん、何を食べたかってすごいプライバシーのすごいところだよね。
コスニだって残ってるよ。
そう、いや残ってるんだけどさ、うん、いやすごいなと思ってきて、そこまでもうでもできちゃうんだね。だから本当使い方によってはって感じにはなるね。
そうだ
ね、
うん、
すごいな。ま
あ、小学2年生まで連絡もあったって。
あ、
ゆうちゃんとさ、虎之助君も連絡も。あ、そう、連絡
ギリギリまだじゃああったのかな。
最近、あのさっきのさ、あのモニターの話さ、うん、H チャンネルさんがそれプロジェクターではって言って
ました。まあそうなんですけど、うん、もっとなんか
あのね、やっぱルーメンなのか、そう、あのオーレットなのかみたいなの違いだよね、そこは。あの
投射式か、うん、それとも自体が発光するのかっていうので見え方違うじゃないですか。
プロジェクターってちょっと私の雑感で言うとノスタルジックさはあるわけ。
おー、
なんかその
8ミリ映画を昔
見てる、違うのよ、なんかこうシネマをみんなで見てるじゃないけど、ちょっと投影して見てるっていうのとか、大きい画面で見れてるなっていうのはあるけど、でもさ、どんなにこうやっぱりなってもディスプレイのこう輝度には勝てないじゃない、
まあね、
素晴らしいルメになったとしてもさ、
今でもさ、あのソニーが出してるさ、うん、超近接のやつってすごいじゃん、
あれは綺麗だね、
ほぼディスプレイ。今ね、あのさ、4、それこそアンカーさんが今出してる 4K
の
ネブラの 4K は俺見たけど、
そうだね、
めっちゃめちゃ綺麗だったの。まあもちろん暗くしなきゃいけないとか、うん、いろんな条件はあるんですよ。あ、もうプロジェクターでこんななんだと思って
俺は。そういう意味ではだからプロジェクターがめちゃくちゃ進化して、
そういうので、まあもちろん一点照射でなんか全然わかんないところピシュンって全体を投影するとかっていうの技術ができれば、それでも解決できるかもしれない、
そうなん
で
しょうね。だから、あ、でもそういう意味では、うん、まさにそれこそ CS で LG のブースに行くと、
うん、
もうなんかこう天井いっぱいにこうディスプレイがこううねうねってなってて、それこそプラネタリウムみたいに包まれるみたいなのがあり、
あ、
部屋に確かにそういうプラネタリウム的なディスプレイルームあったら
昔あの天井にはさ、うん、このあの星とか
やった
やったよね。
やったな。
星やって、ね、
オリオン座作ったりするでしょ。
そうそうそう、パチって消すとさ、うん、
やってた。
うちいとこんちがそれでさ、俺超感動したことある。
今さ、3000円ぐらいでさ、あの投射するちょっとなんか
あるね、あるよね。
うん、なんか昔のアニメ映画みたいなやつ
じゃん。そうそうそう、くるくる前、あのね、あのミニなんとか。
灯籠みたいなやつ、うん、灯籠で合ってるのかな、なんかミニ灯籠みたいなやつよ。なんか他にもちょっと言いようがあると思うんですけど、あれだけでもちょっと感動する
よね。なんかそういうなんかちょっとしたロマンを感じるよ俺は、ああいうものに。
やっぱロマン、
ね、ロマンは大事なんですよ。あのガジェットにねロマンはすごく大事だと思う。
ああ
、あのやっぱちょっと夢を見させるみたいな感じ、やっぱロマンなんですよね。
じゃあさ、こんなカメラがあったら欲しいっていうの？
え、こんなカメラ、すげえちっちゃいのに、うん、なんかフルサイズと一緒のぐらいの画質で撮る、まあ、コンパクトなのに、
うん、
あのそれを犠牲にしちゃう、あのどうしてもサイズのセンサーの問題とかがあって、 その物理的な大きさを変えられないという制約があるんだけど、うん、なんかそこにブレイクスルーが起きて、うん、なんかそれこそさ、もうこのくらいのサイズ、
このぐらいって
手のひらサイズ、
手のひらサイズ
で、うん、もうなんかすごい、それこそもうなんかフルサイズを超えるような高精細で。
でもさ、それで言うとですよ、うん、まあ、みんなは違うのかもしれないけど、今カメラを扱ってる人たちはカメラは大きくて邪魔だと思っている可能性は高いよね、
うん、
だからもともとそんなにカメラ大きくなきゃいけない必要はないじゃん、うん、例えばその iPad は大きいものである必要があるかもしれないけど、うん、カメラはちっちゃければちっちゃいに越したことない、
そう
と思ってる、
俺は思ってる。がしかし、世の中にはあのカメラじゃなきゃいけないという人も存在してる。それもロマンなんですよ、
うん、
その要はもう大判サイズのもので、うん、このシャッターの押し心地とか、このリングの回し心地じゃないと、うん、撮った気にならないっていう人も存在する。そっちもね、逆にねロマンがあるんですよね。
あとさ、うん、撮られた気にならないっていう、
あ、あるよね。なんか
逆に一眼で撮られる方が楽しいもん。
楽しいよね。なんか
モデルとかを
してて撮られてる感じするもんね。なんか
iPhone とかだといつ撮ったみたいな。
この間だってそれこそ我々ゴリさんにさ、うん、あの宣材写真を撮ってもらいましたけど、やっぱさ、なんかいいよね。
インクマンの表情がずっと変わらないんですよ。ね、あの30回ぐらいシャッターを押してインクマンの顔がずっと変わんないのよ。
しょうがないでしょ。俺モデルになったことがねえんだ。さあ。言ってたもん、ゴリさんも。ゆずきさんは撮りやすいって。
っ
あの、やっぱりさ、あの、ポーズがちゃんとパシッとくるからさ。でも、リンクマンはあんま変わんないんだよね、つって。
リンクマンね。
あと、たまに眠そうな顔する
ってこと。リドル大変せずっていうのがあって、
ね。いや、もうだからね、そういうのもね、
そう。でもね、そのシャッター音って私にとってはロマンだと思うので、
う
ん、
そうだから、ロマンって
ね。シャッター音がいいっていうカメラはいいよね。
そうそう、やっぱシャッター、やっぱ押してても気持ちいいわけじゃないですか。
そうそう。
っていう
あとさ、スピーチとかインタビューを撮ってもらうときにさ、
うん、
わざわざやっぱりこう大掛かりな設備で来てもらった方がちょっと嬉しいみたいなのもある。そうそうそう。
いや、だって iPhone でいいんだよ本当は、
うん、
もうすでに、
うん、まあそうね、そういう場合がまあまあ多いわね。
うん、いいけど、でもベベベなんかそこでパッとなんか、うん、おちょっとこのマイク
が肩に乗せるカメラとか持ってる方がっぽいじゃんみたいなのはあるよね。
まあ、ぽいのでも出てきたものが最終的にどうでもよかったらあれなん
で。いや、でもさ、だからこそ撮れるコメントとかあると思うんだよ。
まあね。
カメラ持ってますよっていう感じでスイッチが
入る。それもさ、
うん、
時代が変わるとさ、うん、そういう感じじゃなくなるんじゃない？わかる、ね、今の子たちはさ。
子供たちは全然こう iPhone のカメラ抜けただけで YouTube のあれ始める、
ね。始めるじゃない。そういうことはもうそういう風な時代でもなくなってくるかもしれない、
ね。今日は欲しいもをレビューしたいと思います。欲しいも買いみたいな。
欲しいものレビューするんだ
とか。トレーナーからトレーニングしてるのかもしれませんけど。唐揚げチーム系リュウちゃんズさん、はい、熱中症センサーをアップルウォッチにつけてくれたらな。
これは欲しい。
これはね、本当そうなんだ、ね。
いや、本当にさ、だってさ、暑さとかわかるじゃん、多分。
そうなんだよ。あと、紫外線も今出てるけど、これってほら、うん、紫外線センサーがついてるわけじゃないから、ね。
そう、センサーとかつけばいいよね、なんか、ね。
そうそう。ベータ君、冷蔵庫の中身が見えるのは2回ノックすると暗くなってるのが明るくなって中が見えるってやつ、そうそう、LG のね、トントンって。
あれね。うん、ああ、見た。
グレーアウトしてるステンレスなのに、コンコンってすると透明になって
る。いやさ、そうじゃなくてさ、アプリで見れた方がいいんだよ。
そうね。
外から見て。
でも、そういう構想もいっぱいあるんだよ。
うん、そう。それがやっぱ難しいわけじゃん。きっと多分みんな冷蔵庫の中ぐちゃぐちゃ
だから。でもね、私、その、いっぱいそういう冷蔵庫とか見てきたんですよ。家事を楽にするっていう意味で、うん、中に何があるかって。
うん、
でも、これね、中に何があるかが分かりたいわけじゃなくて、今日何を作ればいいかが分かりたいんですよ。多分、作ってる側は。
まあまあ、 だって買い物行ってる時は今日の献立を考えてるんだよね。この後の献立を考えて
る。だしよくさ、家事って作るところじゃなくて献立を考える時間も家事だって言うじゃん。
言ってましたよ。なんかね、男の人が料理を作る、男の人がってかあんまり言っちゃいけないんだけど、要はたまに料理をするじゃないですか。まあ、例えばじゃあ俺でいいです。俺が料理をするじゃないですか。で、たまに料理をしてば、で、例えば家族に出す。まあ、それはただの料理です。いいですか？毎日の食事というのは、献立を考えるところからスタートしてるんですよ。
この余った人参どうする
よ。そうそう。勝手にね、
これなんかさ、買ってきて、
たまにしか作んないからさ、なんかその時にいいものとかを買ってきちゃうわけじゃん。
そこの有機人参どうすんだ
よ。でも、それは半分しか使われなかったら、次の日、じゃあこの残ったものを使いつつ新しいものを買って、何か新しい料理を作んなきゃいけない。
まあ、だからマネジメントなの。そう。冷蔵庫は。
それは、ただの料理で、献立っていう観点からもう全然逸脱してると。
だからそういう意味で考えると、うん、もっとサポートしてくれる冷蔵庫なん
だ。そうそうそう。
例えばその、1ヶ月のさ、給食の献立表じゃないけど、うん、そういうことを提案してくれて、家族の好みとかを、例えば入れていくと、まず献立が出来上がる。うん、それになんか見合ったものが送られてくるとか。
うん、だから俺さ、それで今思い出したの。よくさ、今電子レンジとか買うとさ、うん、レシピブックと一緒にさ、なんかこれを押すとこのなんか
テキストが
なんかあれができますって言うんだけど、あれどのぐらいの人が使ってるんだろうって、
ね、
あれさ、要はさ、うん、今あるものが分かってそういうレシピがあるんだったらいいんだけど、うん、この電子レンジではこれができますじゃないですか、あれの場合。ということは電子レンジのためにこれを買ってこなきゃいけないのかなとか思っちゃうわけですよ。
なるほど、
うん、だったらそれこそさっき言ったように、うん、冷蔵庫の方から今あるこれにプラスこれをやるとこんなものできますよっていう提案はすごく分かりやすい提案なんだけど、
多分もっとその人工知能に、うん、家族のデータを読み込ませて冷蔵庫からの提案が出た上で、うん、自分の持っている
調理器具を
登録すると、
ね、これを使って電子レンジやると時短になります。例えばね、
アロマがあるので、うん、先週買って冷凍してあったヒレ肉を低温調理しませんか、これを今夜のディナーにいかがですか、まで来てくれたらもう、
でも結局さ、まあ今日食べたい気持ちによって左右されてしまうのが人間なので。
肉は嫌だ。途端にね。
途端にそういうのがあるので、人間なので、すべてがコントロールできない。でもさ、もう今日何も考えたくないっていう時あるわけじゃない。うん、もう疲れて。でも、ね、もう料理作んなきゃいけないって時に、うん、パッてやったら、これだったら10分程度でできますよと。
ああ、
それ、ね、電子レンジ使ってね。
オイシックスさんがね、結構それに近いコンセプトを持っていて、やっぱりね、料理を全くしないっていうのってちょっと罪悪感を持つ人が多いらしいんだよね、うん、全く自炊をしない。だから最後の3工程だけ残されてるキットみたいなものが販売されていて、まあ洗ってちぎって切って炒めてできます。
はいはいはい、
そういうキットを結構
今。あ、でもそれはいいかもね、うん、なんかまあでもやった感がないとなんかそのサボってるみたいな言われ方をするっていうか、
あとね、自分にもダメ、ね、そういうね、なんかその罪悪感を持ってしまうっていうのがあるみたいですよ。
ね、そういう
のだからね、多分ね、マネージメントの部分をもうちょっと根本的に考え直していくか。
そうだから家事の部分、家事の毎日のことじゃないあれって、うん、もうその掃除もそうだけど全部そうだけど、それってやっぱ頭使わなくてどれだけ済むようにするかの方が多分いいよね。
もっとさ、家電にさカウンセリングしてほしいんだよね。なんかカウンセリング機能のついた家電ってどうです？いや、例えばだけど、1日何時間ぐらい料理に時間かかってますかとか、その冷凍庫に今何パーセントくらい物が残ってますかみたいなことを入れていくと、
でもそれをつら考えること嫌な人いるからね。
だから喋っていけばいいの。
あ、そう。
喋っていったら
30% かな
って言ってくれるみたいな。またはなんかもう画像解析でなんか
やってくれた方がいいね。
そうそう、冷凍庫に5年前の鮭が眠っていますみたいな。
捨てます。さすがにもうちょっとダメだろうな。いくら冷凍が万能とは言え
ない。冷凍が万能とは言え
ない。ダメだと思いますよ。
知りませんよ。リチャードさん、スマートイレバーで食事管理。あ、これはいいかも。
あ、なんか、確かにね。
あとは、ちゃんと噛めてないから、その、誤飲 の
咀嚼だね。
そう、咀嚼できてないからちょっとこのサイズ
だと飲み込もうと思った時にさ、ピーピーピーピーってなってるやだね。
でもさ、正直その方がさ、
ってなんだ、逆
救える命があると思うよ。まあね、
ギリギリか。
周りの人がその飲み込む手前で咀嚼が足りてないみたいなことが分かったら、
まだです、まだです、まだです、まだです、ゴーみたいな。
それはやりすぎよ。やりすぎだよ。ダメだったら、うん、ダメだったら言ってくれるとかさ。
でも
さ、
飲み込むなんてコンマ何秒で飲み込んじゃうでしょ。
まあそうだけど、うん、だからここ例えば顎のあたりに緊張が走ってますよっていうことを数秒でも早く教えてくれたら、
ね、
介護の現場は結構楽になるんじゃないですか。
すごいギリギリの勝負。
それダイエットにはなんか使ったら嫌だね。ね。
ダメです、ダメです、まだです、まだです、まだです。
もっと咀嚼して、もっと消化良くするためにもっと咀嚼して。
もっといける、いける、いけるみたいな。
なんでそんなちょっと後半、なんか修造さんみたいになってんの？
いける。ここで諦めるな、みたいな。
腹立つな、なんか。その入れ歯は腹立つな。腹立つ。ね。ベータ君、個人的にはカメラはでかいものでと、もでかいの持って撮るから楽しい。
うん、だから、それも、そのね、やっぱね、ロマンもあるんだよね。
そうなんだよね。それはそういうロマンなのよ、やっぱり
ロマンって大事なんだよ。なんか
まあね、割とリンクマンはロマン重視だ、ね、
ロマン重視で、やっぱそこにさ、ワクワクするとかさ、
うん、
そういうなんかちょっとときめくですよ、
ときめくです
か。ときめくです、
ときめくですよ、うん、
ときめかないとやっぱり物、うん、としてはさ、やっぱ、うん、あの使いたいと思わないし、
そ, う、ね、
そこら辺結構大事にはするかな、うん、なんか無駄であってもね、その機能が
そうそうそう、
ちょっと無駄であってもこれ使わねえだろうと思っても、それを入れたなんか
思いみたいなのがカエルさん、誤飲、私さっき誤飲って言いましたね。誤飲だとなんかおもちゃとか飲んじゃう人になっちゃうからね。誤飲、飲み込みの方です
それはあの入れた瞬間に感じてほしいね。
あれでしょ、ボタン電池がちょっと苦みがついてて誤飲防止になってるとか。
そうそう、俺あれ知らなかった、今そんなのがあるんだねと思って。
いろいろあるよ ね、すごい。ガスにわざ
わざ
つけたりとかさ、そういうことだよね。でもそういう、じゃあさ、もう役に立たないだろうけど欲しいものってある？
でもさ、それってさ、うん、結構それこそデザインが無駄にかっこいいんだけど使い勝手悪、まあ、そういう意味では本来のデザインとはかけ離れてるんだけど、デザインって本当は使いやすくてとかいうの、うん、でもさ、なんかさ、ちょっとロボットっぽくてさとかさ、なんかさ、
それってなんかさ、要するに、うん、なんかジェットジャガーとか、うん、マジンガー Z とか、
そうそうそうそう、
超合金的なロボット感をわざと、
そうそうそうそう、わざとやってんだけど、なんでこれにしたんだろうな。でもなんかちょっとその、それが本当にかっこよければ、うん、無駄だよねと思いながらも、ちょっとワクワクしちゃうね、それには。うん、
なんか私、ガジェットと言えるかどうかだけどさ、うん、少し前にさ、MacBook Air に非常に似ているミラーっていうのが流行ったことがあるんですよね。まあこれあっちゃいけないもの
なんですけど、あっちゃいけない
やつね。ああいう感じのものは可愛いよね、やっぱね。
あれですか、 Mac Pro に似たゴミ箱みたいなことですか。
ちょっと違う気がするけど。
違う、まあ、あれだってまあそういうの
とか、あとさ、あの Apple Watch のディスプレイ部分を入れるとカラクラみたいになる充電器とかあったじゃない。なんかああいうさ、なんかこうガジェット小物で、
うん、
やっぱりあそこはロマンですよ。
ロマン、
これはいらんやろと思いながらさ、
だからロマンって難しくて、そのさ、うん、AI とかに任せちゃうとさ、
うん、
例えば全部できちゃう、例えば全部できちゃう未来があったとするよね、うんうんうん、そしたらちょっと面白くないかもしれないと思ってて、
うん、
なんか人間がそこに何か無駄なことをやる、
あ、
もう無駄な1手間みたいなのが良かったりするのかな
と。多分、まあ、そのシンギュラリティとは何かっていう話にまたなっちゃいますけど、うん、人間が一手間かけられるような余裕を持つまでのことをしてくれるのが AI かもしれない。だから別にこう流れ作業とか、その繰り返し作業されることをやってくれて、
うん、
余裕のある楽しいことはご自身でどうぞみたいな、
どう、もうどうぞと言われるような世界でしょ。
だからさ、自動運転はやりたくない、うん、自分が運転をねしたくないとか、うん、そういう時のためにやる、または安全のためにやるけれども、めちゃくちゃ運転楽しみたい時はできるみたいな。
でもさ、それで今ちょっと思ったけどさ、うん、自動運転がさ、もし、まあ多分我々がもういない、
いや、もうすぐ
いない世界で、
あ、いない世界で、うん、
というか、もっと進んだ、もうかなり進んだ世界、100年、200年進んだ世界に、運転するってことは、レース場でしかできないかもしれないよね。
ああ、まあ免許がめちゃくちゃ厳しくなっていて。
だってさ、はっきり言って人間より明らかに性能がいいじゃないですか、そうね、そのぶつかる。で、人間が制御してるやつが1台いた方が、バグが起こりやすいじゃん。
う
ん、
そうだね。
そういう意味では。
360度目はついてないからね、人間には。
うん、そうそう、うん。だったら、運転はできますけど、このレース場だけにしてくださいみたいな。
私有地だけで。
そう、だけにしてくださいみたいなことが。
ね、行動ってものがない。
行動はもうダメです。っていう風な世界が来そうだなって今ちょっと思った。なんか
それはまああるかもしれませんね、うん、
なんか人間無理だもんね、やっぱ事故るもんね、
うん、IH チャンネルさん、洗濯物を畳んでくれる家電が欲しい。これね、
これが、これは本当にな、ほらあるじゃないですか、一応ね、
一応まあね、ランドロイドさんとかあったんだけど、
いろいろやったけどちょっと失敗しちゃったりとかもあったからね。
でもね、結局その難しいのは、まあ、画像認識を使ってやる洗濯を畳むものだと、その洋服ってさ、デザインがコロコロ変わるから、ね、そのなんかこうやっぱりデータをね、こう取得していくものにもめちゃくちゃお金がかかるし、
畳み方がまたそれによって違ってきたりするじゃない。
もう意外とさ、ロボットアームをさ、うん、本当に置いといて、自分の洋服に合わせてロボットアームをプログラミングした方がいいかもしれないんだ、それって。
そうだね、
もう全世界の人が使えるような T シャツ畳み機はできるんですよ。だから、うん、もう T シャツだけだったら、
ね、
T シャツだけだったらいいんだけど、うん、
そこに靴下が加わり、
ワンピースとかさ、
ワンピースが加わり、
めっちゃスギちゃんみたいなジャケットみたいなとかこれはどっちみたいな出てくるかもしれないじゃん、
ね、オーバーオールとか来ると本当にどうしたらいいの、
これはどっちみたいな、
ズボンなんですかこれはみたいな、
それが難しいってことなわけですよね、
まあ、難しいんですよね。だから全部が全部できる、そのさ、プログラミングができても、うん、じゃあ動かすことができても、うん、全部を認識することがなかなか難しいっていうのが、
そうなんだよね、うん、でもさ、ロボットアームってめちゃくちゃ美味しいコーヒーとかも入れられるわけですよ。
もう入れられますよね。
で、だからその何に最適化するかってところだと思うんだよね、うん、ロボットアームのできることね。こんまりさんを AI 化してほしい。それは私も欲しい。
それはでもみんなに教えてほしい。
でも AI にときめく？ときめかない？って聞かれる、
じゃあうるせえってな。
口が悪いぞ。
なんかそう言われると多分ちょっと、
なんか言われたくないんだね。
いやだと思うよ俺は。
言われたくないタイプ。
うん、その機械になんか、なんかその命令のされ方はちょっと。
すごいじゃない、魂がある。ロマンだよ。
それはロマン。
ロマンです
よ。なんか、いや、わかんない。もしかしたらそれはアジャストしていかなきゃいけない世界かもしれないけど、ね。
俺がアジャストしなきゃいけない。
そう。俺がアジャストしていかないと。
アジャストしないと。
と、もう世の中から遅れていくんだったら、アジャストしますよ。
いや、わかんない。もう最後の方で、ティアンデー、なんかしっかりとか言ってるかもしれない。
まあ、それで、俺が終わるんだったらいいよ。それ
そういうレジス
タンス。そう。そこまでの、あれだったらいいですよ、うん。それで置いてかれないでギリギリ死ねるぐらいだったら。
いやね、おじいちゃんだって、昔はガジタッチって YouTube やってたんだよ。
YouTube って何って言われて。
YouTube のない世界、ね。
そもそも YouTube のない世界です。
YouTube のない世界線
だ。わからないからね、何にされるか。
まあでも、だからそうだね、やっぱり家電とか、そういうものが妄想ではすごく、なんか多くなっちゃうような気はするよね。
なんかでもさ、なんか、うん、便利なものは増えてほしいじゃない？まあそれこそ、この、食事も含めてだけど、全部そういう、なんか、要は、普段、掃除もそうだけど、めんどくさいなって、ちょっとめんどくさいなって思うものが、もう少し良くなって、それこそ寝る時間が増えるもでもいいし、
ね、
勉強する時間が増えるでもいいし、その方が、なんか生産的じゃない。なんか自分の、心としてもいいじゃない。
でも今さ、すごくこうマインドフルネスっていう言葉がまあ一般化しつつある、
うん、
でそういうそのストレスを解消したりとかさ、リラックスするために自分を見つめたりとかさ、自分の行動を反復するみたいな、ね、増えてきてるじゃない、うん、だからそういう家電がやっぱりあってもいいと思う
んだよね。そうね、なんか強制的にいきなり真っ暗にされて
それはは
い、マインドフルネスの時間です。
怖い。それはごめん、もう宗教だよ。
それは宗教。それはちょっと怖いね、確かに。
そうね、だからなんかもうちょっと対話式のなんかそういったものが出てくるといいんじゃない。
なんかでもさ、それこそさ、本当にさ、ドラえもん的な、本当にドラえもんがいてさ、
ドラえもんが一番すごいのはカウンセラーであること。
そうだからドラえもん道具出さない、ドラえもんがいてさ。
そうだね、
うん、で道具は出さないけど、そのくらい提案は超してくれんだよ。
提案ロボット。
提案ロボットで。でも、ドラえもんなのよ。
うん。
だったら、親しみやすくない？その、要は、話を聞き。
そこだ
よね。全く知らないロボットから、
うん。うん
なんかさっきも言われたように、うん、なんかときめきますかって言われても、なんだこの野郎って思うんだけど、
でも、
お前は誰だって思うんだけど、うん、じゃなくて、ちょっと知ってる、もう、まあ、ロボットとかの方が。
親近感があるかないかの違いで、まあ、成功したかどうかは別として、ペッパーくんが上目遣いになってるのは、やっぱりその威圧感がない、
ね。でもさ、ペッパーくんはある意味成功してるよね、うん。こんだけ覚えられたロボットいないでしょ。
そうだよ、
ペッパーくんって。
ペッパーくんだよね。
どうであれ、みんな知ってるじゃん、ペッパーくん。
そう
だね。それはでもすごいことだと思うよ。単純に。
なんか、うん、そのほら、あれって中のね、その作りとか、うん、コントができる、その吉本のみんな考えた、その、うん、なんだろう、コントができるシステムとかそういうのがあったけど、私、ドラえもんがロボットとして優秀なのは、完璧じゃないように見えることだと思うんだよね。うんうん、その、なんか例えば、ドラ焼きがすごく好きで、ドラ焼きばっかり食べてる、ちょっとこう偏ってるじゃん。
そうね。
なんか、いや、私は栄養の概念からこういったものはいただけませんみたいなことを言うロボットじゃないし、
それで言うとやっぱ人間もさ、完璧すぎるとなんか隙がないみたいなこと言われるじゃないですか。
だから失敗要素をプログラミングされたロボット。
さ、もう大事な時にそういうロボットが失敗しちゃうんだよね。失敗ガチャみたいなのがあってさ、何回かに一回失敗するようにさ、取り組まれてさ、なんか、今日の大事な会議の前に連絡を忘れました
って。いや、ここじゃないんだよ、みたいな。
そう。
いや、でも、それはだってさ、プライベートのところでのお茶目だよね。
うん、そう。
だから失敗じゃないんだよ、
うん。お茶目感がないとダメだね。
お茶目感ですよ。なんかコーヒーって言ったのに紅茶持ってくるとか、そのぐらいのお茶目でいいんだよ。
いやいや、それもちょっと嫌だけど。
いや、なんか、それはもうさ、でもさ、違うってって言えば済むじゃん。
コーヒーって言っただろ、みたいな。
君短期だな。一回ぐらいチャンスを与えてあげてよ。
うん、それ3回ぐらいやるんでしょ、だって。
そう。
天丼ですって言って。腹立つ。もう腹立つ。
お前が言うんかいってなるわ。
お前が言うな、そんなことみたいな話になる。
そもそらチャンネルさん、畳む機械より畳みやすい洋服を作りそうな世界。
ああ、どっちに合わせるか、基準を。
卵か、ニワトリかって。
っていう話ですか。
今、卵かチキンかって言いそうになっちゃった。
いや、おい、トリックで、トリックすんじゃねえよ。調理すんじゃねえよ。
または、ただただサブウェイの前で悩んでる人だけみたいになっちゃった。すいません。愛の美奈子さん、家政婦ロボット出してほしい。そうね。
だからそう。でもそれなんかさ、まあ、それも昔からね、あるしさ、なんかそれお掃除ロボットが結構それに近いよね。
そう。
めっちゃ近くないあれ。
もうね、最近ね、うちのお掃除ロボットすっごい文句言われてる。家族全員そっちじゃないってばみたいな、すっごい言われてるから。そういうことよ、でも可愛く見える。
可愛く見える。
ね。
なんかそういうのが
近くない。それはね、あるかもしれないね。そまそらチャンネルさん、人間は不完全だからここまで発展したという話に通じるものがある。
うん。でも多分そうだと思いますよ。みんな完璧主義だったら多分ね、人間でキーってなってダメになってると思いますよ。
まあ、足りないものを
お互い補ってるから
補ったり、そのためにいろんなものを発明しようとしたりとかね、うん、
だってほら、パーフェクトな人がいると、この人だけでいいじゃんってなるでしょ、
ね、
パーフェクト。で、それが
君は一人で生きていけるだろうという。
だから、優劣っていうものが人間についてしまうと、
ね、
多分滅んでるんですよ、そういうのをやると。
ね、
でも人間はそういうのがなくて、ね、あ、お前はそういうことできないから俺がやるよっていうところから、
お互い様ということよね。そうそうそうね、まあ、
いろいろ。
でもそうだな、なんかそういう、まあ将来的にはやっぱりどうしてもさ、うん、AI とかロボットとかに、まあ、妄想とか気持ちはいっちゃうよね。うん、
いっちゃうね。でもね、うん、なんかそこが近未来として分かりやすいじゃない、うん、なんか、あ、今まで AI でこれだけできたら、その先が見え始めてきてるじゃん、今もう。
そうなんだ、
その先の未来が見え始めてるから。
まあ人間はね、考えられることは全部実現できるとかって言いますから。
できちゃうんですかね。
できちゃうんですかね。ちなみに私はもう20年ぐらい前からずっと欲しいと言ってるものがありまして。
何ですか？
ヒールの高さが変えられる靴。
わー、なるほど。
いけそうなんだ。
多分、コストの問題だよね。
ね、何回か誰、いろんなデザインでやってるんですよ、うん。ハイヒールでヒール外すとスニーカーになるとか、それはもうアナログでだよ。
そうだよね。外してってことでしょ。
でもさ、うん、なんか、 もうちょっとこうガジェット的にさ、
ってなんか上下するやつが
いい、ね、なんかもう最終的にはもう飛べてもいいよ、なんかスプリングしてもいいよドクター中
本さんみたいな飛べなくていいでしょ
ガジェット警部だっけ、ガジェット警部って言ったよねああいうさ
飛ばなくていいと思うよ。
でもなんか、自分の身体をプラスアルファしてくれるギアは欲しくない？だからそのまあ人間の体を保ちつつも早く歩けるようになる。
あ、でもそれで言うと今でパワードスーツ。
そうそうそうそう、
みたいなこと
だよね。でもさ、パワードスーツまで行くとさ、なんか重いじゃん。
あれがさ、違う、うん、あれがすげえ軽くなったらすごいと思わない？あれがもう本当に、なんか、なんか、
手にくっつけるぐらい。
手にくっつけるぐらいになって、それこそサポーターぐらいの。
え、それタケコプターじゃない
飛びはしないから。
飛びはしない。
でも、ほら、そういうぐらいに、例えばだよ。
うん。
突き詰めていって、実はそれまでになったら、うん、もうすごいじゃない。もう人間は別に、
まあ。おはようございます、行ってきます、みたいな。リュックとか背負ってブーンみたいな。
なんで飛ぶの？
いや、飛んでほしい。
なんでさっきから飛ぼうとして
る？飛んでほしいのよ。
飛ぶのにはね、ちょっと危険が伴いすぎると思うんですよ。
あ、じゃあもう、そのパワードスーツで前に歩けるように。歩ける。
なんでそんな移動にめんどくさがってるのか分かんない。
なんか違うの、その肉体の限界をさ、うん、超える機械っていう。
パワードスーツですげえ重たいものが運べるようになったら、
うん、
めっちゃ楽だ。車渋滞してんな。
それはなんかもう、ちょっと違い方向になりそうだけど。でもそれこそデルタ航空がね、うん、パワードスーツをCSで発表してたわけですよ。うん、で、それは、要するにこう、従業員の皆さん、スタッフのね、皆さんがそれを着ることによって、まあ、楽々ものが、うん、それこそそのスーツケースとかをさ、ずっとこう、動かすっていうのが楽になるとか、まあ、そういうパワードスーツ系は確かに拡張系、
拡張、まあそれこそさ、まあそうなればさ、うん、いろんな障害を持った方でもさ、
そうそうそうそう、
普通に生活がいわゆる健常者と同じような生活ができるとか、ね、なんかそういうハンディキャップがなくなるとかなれば、う
ん、オリーさんが今ロボットカフェ、うん、分身ロボットカフェってやってらして、ね、オリ姫っていうロボットを使って寝ながらでもその出勤できるっていう、ね、
出勤して接客ができてっていう、
コーヒー運んだりできるって、あれもう本当に私がなんか望んだ、
いやあれは本当にすごいと思う。なんか
あと直立できる車椅子みたいなの開発して、ね、あれかっこいいし ねかっこいいっていうことが大事。
そうそうそう。だからそう、だからそういう人でも社会に普通にいることが当たり前になる世界を作るには、どうやってじゃあそういう仕組みを用意するかみたいなことだからさ。
ぜひ皆さんね、分身ロボットカフェ検索して見てみてください。
なんか俺はすごい、なんか
素敵な、
社会の一員なわけじゃないですか。
そうそう。
みんなが。
だから、まあ、
そういうところでいくとね。
なんかそういう、そうね、マイノリティであるというだけじゃなくて、うん、まあ、みんなが自分の実現したいことを実現できる環境のためにテクノロジーがあるっていうのが、
それが一番やっぱり理想的ではあるよね。で、それをきっと追い求めていくのがいいんじゃないかなとか。
う
ん、
そうね。
なんかね。
なんか、あれだね。割と普通に、真面目な話。
もうちょっとさ、なんか、変なガジェットの話してみようかなと思ったんだけど。
でもね、今、介護の、パワードスーツみたいなのありますよねっていう話が。そうね、
介護の現場もやっぱね、大変ですから。
うん、ありましたけど、今ね、その足腰の負担がないまま立ち仕事ができる、アルケリスっていうね、なんだろう。
すごい。
立ち仕事サポートっていうのがある。
仕事
工場向けアルケリスとかね、うん、医療向けアルケリスっていうのがあって、これすごく皆さんアルケリスで検索していただくと出てくると思うんですけど、
うん、
これね、さ、昔さ、ヌンチャク型の iPhone ケースを
あった
の
覚えてない？あった
同じ会社さんなんですよ。
あったヌンチャク、もうあれこそロマンじゃん。
そう、今もね、アルケリス株式会社って別になってますけど、
なんだ、無駄なさ、そのなんでヌンチャクになるのっていう謎の、
なんでヌンチャクになるんだっていう iPhone ケースがあったんだけど、そうなんだよね。
そんなのありまし
たよね。今ね、最近 iPhone ケースにロマンがないんよ。
ああ、なるほど。iPhone ケースにロマンがない。
なんか iPhone4 ぐらいの時はもう頭悪いケースいっぱいあったでしょ。
うん、
なんか指入れるところが鼻になってるとかさ。あったじゃん。
あった。
あったじゃん。
もう。
ああいうのが。
ギャグがね。ギャグケースがいっぱいあったよ、ね。
出落ちケースがなくなってきたことはちょっと悠々しきことだな。
まあ、売れないでしょう。もうギャグにもならなくなったんでしょう、そういうのね。
出落ちケースはちょっと欲しいな、私は。
あ あ、なんか今 IA チャンネルさんが言ってる、うん、倉庫業のパワード数は油圧じゃなくて空気圧で動くって、うんうんうん、油圧すごい
いいよね。だからやっぱりさ、人間の体をサポートして、かつそのなんだろう、仕事をねスムーズにするとか、うん、今そこしんどい思いしなくていいでしょっていうところを解決してるっていうところがロマンよね。そうそう、
ロマン、うん、であと山野辺さんがね今言ってるね、うん、いやナイト2000のね、きっとアップルウォッチ採用して、俺本当に、本当にそう思う。
でもさ、皆さんそうおっしゃいますけど、ナイトって結構口具体しますよね。
そうそうそう。あいつ全然言うこと聞かない
とき
ある
からね。あいつ言うこと聞かない。あ、ナイトライダーっていう、昔のアメリカ制作
のドラマですね。
ありまして、車の中にね、KITT っていう、そのキットって呼ばれる人工知能が入ってるんですよ。で、まあまあ、なんていうの、辛辣なことを言ってくる人工知能さんなの
よ。めっちゃ頭いいんですよ。
そう。
めっちゃ頭いい。
すっごい好きだし、あれすっごい憧れたけど、実際言われたら結構イラッとすると思いますよ。
いやそう、
どうしてあなたいつもそうなんですかみた
いなこと言われる
じゃん。
でも自動で迎えに来てくれるし。
そうだね。でも自動で迎えに来てくれるのは今もできるから。
いやでもそれ遠いとこから来るんだよあいつ。
あ、そうだね。
全然遠いとこから来る
んだ。まあでももうやろうと
思えばできる。やろうと思えばできるんだけどね。でもそれがさ、すごい勢い。あとバックですげえ勢いで走れるんだ。
それはもうなんだろう、その AI の性格だね。
性格だ、キットが欲しいな。
そういう性格にもできるんだろうけど、うん、危ないからやらない
って、やらないっていうだけの話よ、ね、うん、まあちょっと今日は、ね、妄想でしたが、はい、意外とまともな話になりましたね。
なりましたね。
なんか、ちょっと未来の話。
ね、まあ、もし、こんなのがあったらいいな、みたいな発見があった方、よかったら、ツイッターにですね、ハッシュタグ、ガジェタッチ、カタカナで書いていただいて、ツイートしていただけると、うちらが、なるほど。
なるほど。またなんか違う時に紹介もできたりするかもしれない。
紹介させていただきたいと思います。
はい、ぜひ。
または、そんなのうち作ってますっていうメーカーさん
すでに。そうね。こんな面白いもの
ご存知ないのですか
っていうことだったら、本当に面白い。我々はロマンたっぷりのものを。
ロマンたっぷりのガジェット作ってます。
ちょっと怖いんだけどね俺
さ。その参考さんとかじゃない
の。でも俺はそういうところがやっぱものづくりでは結構大事だと思うんだよ ね、
そうなんだよね。俺はなんでこれ作ったみたいなやつがさ、
でもそういうのがないといいものも出てこないの
よ。だから焼き鳥焼き器ってあるじゃん、うん、家庭用焼き鳥焼き器でさ、うん、自動で回るやつとかあるんで、うん、ああいうやつ。
そう。あれはロマンっていう塊だよね。
だよね。
だって別にさ、あんな回んなくてもいいし。
もう自分で焼けばいいんですけど、そうそうっていうね。
まあまあ、ちょっといろんな話も出ましたけど、またね、ちょっとこういう話は面白いんで、また次回以降、なんか、いいタイミングでできたらなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたい。ガジェタッチお送りしたのは柚木ひろみと、
リンクマンでございました。
バイバーイ。